解体者の夜
ヘルス。
ヒラギスカサ俺の嫁ミヒラサンペイです。
セーバーは俺の嫁ドイチューです。
サウチカエリヤシナゴミ三浦アサさんは俺の嫁松崎カツトシです。
はい、ということでですね、今週も始まりましたけれども、もう、はい、もう最終回で揃った感じですかね。
というかもう7月ですからね。
もうそうですね。
そっか、明けて、そっか、配信日的にはもう7月になってるということで。
7月なので、はい。
はい。はい、ただまあまだ、ちょっと、春アニメの話。まあ結構最終回話ら辺が中心になるかなって感じなんですけれども。ね、
最終回特集じゃないですけど、ちょっと最終回の話しましょう、やっぱり。
そうなっちゃいますよね、やっぱね。うん、
じゃあ、今週はドイチューさんから行きましょうか。
わかりました。恋と呼ぶには気持ち悪い。の、恋キモの最終回なんですけど、
うん、
まあもう、なんかすげえ綺麗に終わったなっていうのが、
うんうん、
まあ印象としてあるんですけど、
うん、
なんかもう、このまま続くみたいなんじゃなく、もう、あ、終わったなっていうのが、
そうね。ハッピーエンドって感じですよね。
うんうんうん。うん、まあ要は、まあ結局まあ、いちかもまあ実はりょうさんのことをもう好きだっていうのを自覚して、
うん、
でまあ、ちょっともう、告白かなみたいな感じになったら、うん、逆にりょうさんの方からちょっとなんか、距離を置くじゃないですけど、
うんうんうんう
ん、なんか急に身を引こうかなみたいな感じ、なんかもう忙しいんで、うん、連絡ももうちょっとしないでもらえますかみたいな感じになって、
うん、ひどい。
でまあそれをいろいろまあまた妹のリオに相談したりとかして、
うん
うん、やっぱリオがやっぱりすげえ良かったなっていうのが、
そうね。
うん。
うん
なんかずっと、まあその相談してても、ちょっとなんか喧嘩じゃないですけど、いちかもなんか、うん、ちょっとおせっかいなんじゃないのみたいな言い方したりとかしちゃうんですけど、
見つかっちゃって。
うん。でもなんか、最初は面白いかなと思ったから消しかけてたけど、
うん、
なんか今はそのお互いが好きっていう気持ちが分かったから、まあ、ちゃんと応援したいと思ってるよって。うん、大事な友達と大事な、お兄ちゃんが付き合うって最高じゃん、うん、みたいな感じ。めちゃめちゃいい笑顔を見せて。
うん、
それでまあ、やっぱり、いちかも俺も、やっぱ、ああ、じゃあもう頑張んなきゃってなって、
うん、
背中を押され。で、まあ、りょうはりょうで、なんかもう、やっぱりその、いろいろ過去のこととかも思って、うん、やっぱ迷惑だったんじゃないのかって。
うんうん、
今さら。
まともになったのかな、ね、まともになって、今までのことを帰り見ちゃったのかな、
うん、そうそうそう。で、まあ、増田とかにも相談したら、もう、
うん、
増田はもう、いやいや、お前も殴っていいかぐらいの、
うんうんうん、
そこまで覚悟を決めたんじゃなかったのかって、
うん、
そんな中途半端になんか今、やめる方がダメだろ、みたいな感じで、うんまあみんなやっぱこう背中を押してくれて、じゃあそうだよなってちょっと一緒になったところで、バーで飲んでるんですけど、
はいはい、
バーのマスターがサービスですって、
うん、
お赤飯出してくるっていうのが、めちゃめちゃ素敵だけど、なんだこの店
って。そうそうそう。用意してたのかと。用意してたのかと。
なんか上位あるんですかね。
そうそう、メニューに、ね、メニューにあんのかなってくらい。あれ甘いやつ、砂糖入った甘いやつ。
それ青森。それ青森ですね。違います。
違いますか。
で、まあ、いざ、まあ、いちかは、もう、じゃあ、もう、今日こそ連絡して、
うん、
もう、思いを告げようみたいにやってたら、もう、1話と同じようなシチュエーションと言いますか、駅で傘を持ってて、
は
い
うん、同じ場所で。
そうそう、同じ場所で、今度は、で、まあ、なんとか追いついて、りょうさんと声かけて、うん、階段で、なんか、なんで私に連絡してくれないんですかみたいなこと言ったら、まあ、りょうが、その迷惑だと思ったから、ちょっと身を引こうかなと思ってたんですよ、みたいな。何ですかそれって。もうまた、私の気持ちなんて考えてくれてないじゃないですか。それに、りょうさんがいない方がもっと困りますよ、みたいな感じの告白をして、うんはってなった時に、今度は、いちかが階段から足踏み外して、 それを支えるっていう。
うん、
もう完璧な終わり方だな、これ。あの、1話なぞらえるとかすごい好きなんですよ、ね。
いやあれはね、うん。しかもちょっとテレコになってるっていうね。
うん。うん、いや、それがすごくなんか綺麗に、なんか決まったな、みたいな。で、なんか、その告白受けても、なんか、じゃあ今度また、これからも一緒に、ゆっくり大人になっていきましょう、みたいな感じで、うんうん、で、もし俺がまた間違ったことを言ったら叱ってください。うん、俺、いちかさんに叱られるの好きなんで。で、言ったら、また、何ですかそれ、気持ち悪いって言うんですけど、ちょっと、笑顔の。
笑顔のね。
うん。うん、っていうのが、ああ、いい最終回だったな、っていうのがすごい思いましたね。うん、
いや、はい、よかった。やっぱ、両サイドの友達がね、また良かったですよね。うん、だから、さっき言ってたりょうちゃんと増田くんの、両サイドのプッシュも。
うん。
うん。
うん、俺、最後ら辺の、
うん、
そのやりとりしてるときに、うん、階段一段ぐらいなんか違うんですよね。
はいはいはい。
違うところで喋ってて、それでね、なんか目線がなんか同じ高さになってる。
ああ、なるほど。身長差がね。はいはいはい。
うんうんうん、
だから、同じ高さっていうのもあって急にキスされちゃうんですけど。
まあね。うん、
社会人が女子高生にキスしたっていうのをなんか周りの、うん、通行人から見られてる形になって、これはこれでやばいんですけど。
あれも写真撮られてたらアウトですよ。
もうね。
アウトな気しますけど、まあでも本人たちにはもう、
うん。
ハッピーエンドですから。
いや
ー、
うん、ハッピーエンドでしたね。
いやー、よかった、あれは。
なんか気持ちよく、なんか見届けられた感ありましたね。
うん。
なんか、リオちゃんってちょっと裏広いんだよね。うんうんうん、お兄さんとの距離感が本当にお兄ちゃんが、
うん、
なんだろう、親友と付き合ったことで、そういう女性関係とかちゃんとしてくれるようになったっていうのが多分、すごく嬉しいっていうのがあって、
うんうん、そうですよね、うん。
ブラコンとも違うじゃない、あそこってなんか。
うんうん
うん、すごくちゃんとなんか感謝もしてたり、兄として好きだったりして、うん、だから兄にも、まっとうに幸せになってほしいみたいな。
うん
うん、あそこはちょっとなんか、リオちゃん良かったなと思って。
確かに。リオ的に一番のハッピーエンドだったかもしれない、
ね。そう、ああね。そうそうそうそ う, そう、うん。親友と、大好きな親友と大好きな兄が、両方幸せになるっていう、
うん。
うん。
うん。いや、いい最終回でした、ほんと。
なるほど、はい。はい。じゃあ、松崎さん行きましょうか。
はい。まあ、最終回っていうことで、まあ、じゃあ、ゾンビランドサガリベンジの最終回が。
あれはちょっと、
ね、
ニュースになるぐらいでしょ、あんなの。
そう、ニュースになりましたもんね。アニメが、もう、オープニングからエンディングまで CM なし。
CM なしでしょ、うん。
27分間。
すごいな。
すごかったですね、なんか。
うん、
ノンストップだもんね。
はい。でね、
一回アイキャッチは入ったじゃん。
アイキャッチ入りましたね。
だから俺、録画で見てて、それ知らなかったんで、はい、うん、あ、CM なると思って、ちょっと飛ばそうと思って、やったら、うん、あれこれ CM じゃないみたいになって、
うん、
で、なんだなんだと思って、で、最終的に見て、後でネット調べたら、CM がなかったんだっていうね。
そうそうそう。どういう技を使ってそうな、慣れたんだっていう。
そう、俺、昨日、そうそうそう。昨日ね、俺、ちょっと、知り合いのアニメプロデューサーと、ちょっと仕事やったんですけど、
はいはい。
その人も、あれ、どうやってんだろうってずっと言ってましたもん、
はい、いや、だから、スポンサーに対してどう配慮するかみたいなことでしょ、うん、そうそうそう。それを許されるのかっていう。
うん。
そう。結構考えられないようなことですもんね。
ね、
うんうんうん、アニメ業界的にも、テレビ業界的にも多分。
そうそうそうそうそうそう。
わかんないですけど、莫大な金を持ってるかですよね。あの、マッパが。
その枠も買っちゃった。
マッパがもう、
マッパがもう、莫大な。
おう。
でもまあ、内容的にもまあ、最後は、まあ、うん、その、リベンジライブを行うっていう、
うん、
やつなんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、でもその前の話で、もう佐賀がとんでもない水害に、
うん、
うんあっちゃって。
正直、最終回1話前で、えっと思ったけどね。
はい。
この展開っていう。
うん。うんうん、
で、なんか、すごく、 あの、もう佐賀全体がもう電気とかインフラももう整えなくて、うん、みんな避難所に移動してたりとか、うん、で、実際に福岡とか、あの、九州とかって、割と最近水害とか多いんですよ。
まあ、そうですね。ここ数年やっぱありますよね。ね、うん。ここ10年くらいですか。
水害みたいなね、
うん。で、佐賀も結構多くてっていうのも多分、あの、ちゃんと、うん、ちゃんとというか、
うんうんうんうん、
ただ、今そういうのって、変になんか、うん、ちょっと興味本位じゃないですけど、そんな感じで描くと結構炎上とかされそうじゃないですか。
うん、
そうね。実際にあったらね。
不謹慎だ、みたいな感じ、
うん、そうそうそうそう。
でも、これだけなんか、あの、視聴者になんか認められてるっていうのは、うん、なんか描き方が、
うん、
なんかすごく良かったんだなっていうと、やっぱりそれを元気づけるフランシュシュみたいなのを描いてたから、
うん。
だからなんかみんなすごく、あの、見れたんだとは思うんですけど、
だから結構やっぱ佐賀とか九州の、まあその佐賀事変もそうだったけど、ちゃんと歴史とか、そういう水害っていう問題も含めて描いてるような気はしたけどね。
そうですね。
ただのイベントとして描いてるんじゃなくて。
史実に基づいてみたいなね、感じありますもんね。
そうそう。で、実際に、とか、で、最終回のライブの、
うん、
まあ実際始まるってなった時のなんかオープニングの映像とか、なんかリアルにね、うんうん、なんか本当のライブの映像ってあんな感じなんですよ。なんかキャラ一人ずつ紹介されたりとか。
なるほど。はいはいはい。
あれすげえかっこよかった。
うん。
そのオープニングの映像が、オープニングの曲がなんか一番かっこいいっていう割とあるあるだったりするんですけど。うん、
なるほどね。
本人たちの曲とかじゃなくて、みたいな。
うんうんうんうん。
そっからノンストップで、で、途中の、あの、山田隊のボヘミアン・ラプソディ。
ああ。ボヘミアン・ラプソディ。
もうフレディ・マーキュリーでしたよ、あれ。
まあでも、あの、コール&レスポンスね。
あの方向、あの雄たけび、すごくかっこよかったし、う
んうん。あのメタルのおじさんの太ってる方は、ずっと紫のサイリウムだから、タイちゃん推しやったんですね。
あ、そうか。やっぱ一番デスな、ね、一番デスな感じもするし、
はい。ちゃんとデスしてるしね。
デスしてるし。うん、
デスしてますし。
はい、で、会場が、うん、もう客がもう満杯になって、
うん、
客満杯になったのも、その今までやってきた、その、あの、ちびっこのね、あの、子役の子が、うん、発信してくれたりとか。
ね、SNS で。
はいはいはいはい。
あと、電気もいろいろ、そう、都合、うん、そう、白竜、ホワイト竜
も。白竜も。
うん、白竜さん、うん、一言だけだけど喋ってたでしょ。
喋ってましたね。
うん、あれ、やっぱその時だけ、あの一言だけのためにしてくれたのかな。
さすがに。
別撮りとかじゃなくて。
さすが一緒に撮ったんじゃないですかね。
そっか、2番か3番の時、さすがに撮ってんかな。
さすがに、あの一言のために白龍さん呼んだってなると。
もう一回呼ぶしかね。
確かに。
金どうなってんだって話。
CM もカットしてるしね。ただでさえ、ただでさえもしかしたら。
だからまあ、だからこの2期分の集大成みたいなのが現れて、で、最終的に UFO が出てきて、佐賀を壊して終わるっていう謎。
あれ、すごかった、ね。
ラスト、ね、だから最後、はい、エンディング的なのが終わって、エンドタイトルになって、
はい、
最後、C パート的なのあったら。
なんかでも、あの、バーのマスターが予言がどうみたいな、なんか、チラッとなんか言ってましたよね。
言ってた
とか。
それが、あれなんですかね。
結構、俺はだから、単純に、三期の伏線なのかなとも思ったりもしたんだけど。
だから、復讐されてない、回収されてない伏線みたいなのが結構ありますもんね。
なんかね。だって、最後、辰巳さんも血吐いて、それを消して、とか、なんか無理すんなよとか死ぬなよみたいなバーのマスターとそんななんか話してたりとか。
まあ、3期あるだろうね。正式発表はしてないよね。例えば。
してないです。
番組終わりに3期決定みたいなの出てないよね。
してないです。
うん、
で、
いやでも、
はい、ああ、どうぞどうぞ。
ああ、いや、やっぱあのまま終わらんといてほしいなっていうのはすごくあるし。うんま
あ
ねうん、
あとやっぱあそこがやっぱ終着ってゴールじゃないってメンバーも言ってたしね。通過点ですっていうリベンジを果たして。
まあ永久に不滅だみたいな、ちょっとなんか、
大げさに振ってたし。
うんうんうん。
まあ一回死んでるから、まあ滅ぼうが、あいつらは生き返るやろうし。
観客も今度ゾンビになってんの。
下手したら。本当にゾンビランドになるかもしれないですね、佐賀が。
ああ、まあね。
うん、ね、そうそうそうそう。
でね、僕がちょっと思ったのは、あの、ライブが行われた日、あの、何年何月何日みたいな文字でも出てたじゃないですか。
うんうんうんうんうん、
で、それが、2020年3月8日って出てたんですけど、
うん、
これね、実際に、こう、現実世界で、ゾンビランドサガリベンジの、あの声優さんとかが出るイベントが幕張メッセなんですけど、で、行われるはずだった日なんですよ。
あ、う、ー、ん。
はー。それが、コロナの影響で、なしになってしまって、うんうんで、
はい、はい、はい、はい。
で、まあ、それのリベンジライブっていうのはもう今年行われてるんですけど、
うん。
だからなんかね、うん、リベンジっていうのがなんかそこの意味合いもちょっとかかってるような気がして。
ちょっとシンクロするね、そこは。
だからなんかその制作側のなんか執念というか、なんかリベンジしてやるぞみたいな気持ちがなんか出てたのかなっていう、ちょっと推測みたいなのもなんかちょっとしちゃいましたね。
なんかちょっとコロナに対する何かしらはちょっとマスクがあってよかったとかさ、なんか、なんかそれっぽいようなこともね、
言ってんだっ
ていう、なんか自粛した方がいいのかなみたいな空気感とかも。
そうそう。あの、マスクはあれですよね、あの、ゾンビたちがあの、
そうそう、あの、
メイクが剥がれて
る。そうそうそう。
結局壊れんだけど。
避難所生活でね、メイクが。
うん、
パキッ、パリパリパリみたいな感じでね。
焼きが足らなかったみたいな。そういうことか、みたいな。
仮面作りましたもんね、死人分ね。
そうそう。
ね、最終回前のあるとあんな話、うん。
なんか知んないけど、純子ちゃんがすげえこだわってたんじゃなかったっけ、なんか。
そうですよね。なんか お人形作りをなんかね、バイトでやったから。
そ
う
そこも伏線なんだと思ってね。いや、だからなんかね、いろんな熱い気持ちみたいなのが、なんか詰まった、すごいいい最終回だなと思いましたね。うんうん、
めちゃめちゃ良かったな、ライブ映像も。かっこよかったし。
いや、ほんとライブ
映像。辰巳さんの過去とかもね。
うん。
なんか神だの悪魔だの、なんかもう頼らねえみたいなのとかも。うん、何があったんや、みたいな。すげえ。
結局、やっぱ薄ぼんやりとしか分かってないもんね。うん、あの、桜と、ね。
うん。
辰巳さんの。
うん。うん、
何かしら絶対やりそうですけどね。
ね。
う
ん、
でも、タエちゃんはこのまま、あのままでいきそうな気するけどね。うん、3期があろうが、うん、4期があろうが、5期があろうが、山田太
陽は。な
でもなんかお墓が隣に、源家の隣にあったっていうのもあったりしたから、
ねう
ん
ね、
もしかしたら。
したね
うん、
急に1話めちゃめちゃ喋る回とかあったらびっくりするだろう
な。びっくりするな。
声、三石琴乃だし。
そう、三石琴乃さんが喋らせたらすごいよ、もう。うさぎちゃんばりに。縦板に水で。
喋るんだろうな。
最後だって、炊き出しの並んで食べていいよって言ったら、そのおばちゃんに噛みついてましたからね、あの、
ね、で、おばちゃんが、あらあらっつって。
あらあら。
たいちゃん愛されてるよね。みんなから。ファンにもすげえ愛されてるから。
ね
え。ね、あんな方向ずっと言ってんのに、みんな喜んじゃって、かわいいとか言われちゃって。なるほどね。
いや、素晴らしい最終回だと思いましたね。
はい。
素晴らしかった。
うん。
了解です。ゾンビランドさんがリベンジ。
はい。
じゃあ、次私行くんですけども。
はい。
やっぱりこれ伏線ものといえば。
うん。
夫タクシー。
ああ。
いや、えぐかったですよ。
いや、これもう。
すごかった。
最終回の手前までの、その収束感みたいな物語ギューってこう、なんかこう、最後に向かってる感もすごかったけど、うん。
解決していくぞみたいなね、物語が。ねうん、
まあもう一番最初驚いたのが、だからやっぱりあの、動物の世界っていうのが、そもそもギミックだったってことですよね。
うん、ね。
まあもう、小戸川がその過去の、うん、まあ、怪我なのかトラウマなのか、まあ多分、一家心中的な、
うん、
経験があるんだよね、おそらく。
そうです。
で、なんか。
多分脳に損傷
を受けて。そう、脳に損傷を受けて、認知、知覚失認っていうので、なんか、 認知障害みたくなって、周りがみんな動物に見えると。うん、なんかまあ、うん、動物が好きだったみたいなことも影響してるんだけど、みたいなのがあって。
う
ん、
そうね。人間の目が 見れないみたいなのがもともとあって、うん、みたいな。
でもそれも、まあ俺も全部見終わってから、まあいろいろこう調べて、1話とかちょっと見直したら、はい、もうその時点で伏線みたいなのあるんだよね。ゴリラの、あれは、ゴーリキ先生が、
はい、1
話目の診察のとこで、
はい、
俺は何に見えるって聞いてて、うん、で、ゴリラだろうって言ったら、うん、なんかまあ、否定ではないんだけど、まあ、こんなガタイだしな、みたいなことを言うから、
うん、
俺ら的にはなんかまあ、普通の診察で、ね、うん、何に見えるゴリラだって、まあまあまあ、そうだよっていうようなことかと思ったら、うん、もうあの時点でちょっと、
うん、
でも、ゴーリキ先生も本当にゴリラと見えてると思ってないんだよね。オドカワのちょっと軽口みたいな感じで。
うん
うん
うん、
で、さらに、まあまあ、いろいろあって、こう、一旦解決したのかな、みたいな感じになるじゃないですか。まあ、最後、その、10億円をめぐって、その、うん、小戸川と矢野と、矢野たちが、こう、パトカーで、
うん、
カーチェイス。
カーチェイス見たくなって、で、最後、その、橋の上から、小戸川が、うん、まあ、止まれなくて、海に落ちていって、うん、でそこがまた雪がさ、
そこすごかった。あそこの演出というか、
雪降ってたトランクにあった1億円が、1億円だけトランク入れたのがバーって舞って、うん、それを関係してた人がみんな、
うん、そうそうそう。
あそこにいて見てるんだよね、それを。
それが全部、なんていうの、水にポチャンっていう回想シーンが全員
あって、うん。そうそうそうそう。
うん
あれ、すごい、なんか見てて気持ちいい演出。
なんか、本当に映画の、うん、あそこで終わっててもすごく美しいくらいの、
うんうん、
ね、なんか、エンディングで。
うん、
でもまあ、その、事故の、まあ、おかげというかで、その、小戸川が、その、認知障害みたいなのが治って、
うん、
もうみんな人間にちゃんと見えて
る。人間になってて。
うん、で、結局その、押し入れの中に、
うん、
じゃあいたの誰だって言ってたら、うん、そこはだから本当の黒猫だったんだよね。
うん、
本当に拾ってきたかなんかの。
はい、
だからそれこそそれもオープニングでも出てるっていう。
ああ、
そうか。逆にあれがミスリードになっちゃってるんだよね。みんなほら、
うん、
疑って夫タクシーを見るから、
う
ん、あれこそなんか暗喩みたいので、
うん、
だからあの中にいるのは、その、消息を絶った、
う
ん、女の子、うん。まあ黒猫の感じだったからそうじゃないかって言ったら、
うん、
あれは本当の黒猫だったみたいな。
うん、
だから、襖開けて本当に黒猫が出てきた時に、うん、いや、よかったって言うんですよね。
そう、音がほっとするんだよね。だから自分でも多分、どっちだったんだろうみたいのって、
うんうん、
動物に見えてたからみんなが、
うん
うん。で、最終的なその、真犯人。っていうのが、うん、まあ一応その話の中では結局矢野とか、あのマネージャーとか、うん、あとミステリーキスの二階堂るいかが一応死体遺棄と、
はい
は
い、殺人の疑い容疑ってことで、
そうですね、
うん、逮捕
されてるんだけれども、
うん、
その実際元々の三谷由紀っていうメンバーを殺したの誰かってなった時に、それがあの、三谷由紀の、新しい三谷由紀、うん、和田垣桜って子だったっていうのが、最後分かるのもちょっと、ちょっとするというか。
だからあいつの、回想シーンのあいつのお母さんが、カワウソかなんかだったから、
うん、そうそうそうそう。
あ、これはもう違うんだなって、そこでようやくぐらいでしたもんね。
うん、ああ、そうかそうか。
だ、うん、だから、動物はその親子とかじゃないんだ、みたいな。
だからまあ、小戸川とアルパカの白川さんが、ちょっとこう、恋仲というか、好きみたいな感じのも、あれ種族違うのに、みたいなことだも
ん、ね、みたいな。
うん。いや、で、結構、そのまあ、真犯人がそうだったってなって、
最後の最後でね、うん、
最後の最後に、
うん、
だからお母さんももう殺人知ってんだよね。
ね。
むしろお母さんが背中を押してるみたいな。
うんうん、
とあんたどんな手使っても有名ならなあかんよ、みたいなこと言って。
うんうんうん、
で、 タクシーの運転手だけあと顔は見られてるから、みたいなことを言ってたら、見つけて、
うんうん、
で、小戸川のタクシーに行って、どちらまでって言って、バックミラー見たら、綿垣桜だったっていう。うん、
ニコって終わるっていう、ね。
そう。で、あれ知ってます？俺も割と最近まで知らなかったんですけど、
はい。
YouTube で、はい、毎回、その、オットタクシー1話終わるごとに、
オーディオドラマっていうのがね、配信されてるんですよ。
あって、うん、で結構だからそれは合間合間に見ていくと、まあどうでもいいような話もあるんだけれども、うん、結構その、ちらつかせるような。
だ裏側ではこういうことが、うん、話をしてましたよ、みたいな。
うん、なんかキリン、キリンのやついたでしょ。学生のキリン、
中川君。長島くん。
長島くんか。そうだね。あれが、
はがき職人の。
はいはい、そう。あれが、うん、なんか、無線傍受が趣味で、
うん。
で、それで、傍受した音声を、盗聴器を傍受して、うん、で、その音声を YouTube に上げてるっていう設定のオーディオドラマなのよ。
はいはいはい。
で、だから、会話とかは、音川とかが、例えば、剛力先生と会話してるようなのを傍受して、それを上げたりとかしてるっていうんだけど、うんうん、最終的に、一番最後の、オーディオドラマ見て、見ると、はい、聞くと、はい、最終話もっと怖くなるんで。ちょっとこれぜひ、多分気づいてない人も多いと思うんですよ。そういう、オーディオドラマ、
うん、
YouTube でや
ってた、うん。知らなかった。
全部でね、13話あったかな。俺も昨日くらいにまとめてみたんだけど。
そう、ね、そう13話あって1話ずつに多分オーディオドラマがあるんで。
うん。うん
それでは多分10分ぐらいの尺で、
ね。そうそうそう。
大
体。1個10分。
10分前後。まあ、10分もないかな。一番長くて9分くらいだったと思うんで、毎回バラバラで。これはね、ぜひ見てない人。またいろんな想像できるけどね。
うん。
あ、こうなってんだ、こうなってんだとか。
そう、だから、最後の、一番最後の最後のところで、タクシー乗る前に、あの子が、うん、なんでずっとなんかペンを持ってるところが映ったとかとか。
うん、はあ、はあははあ、は。左手になんかもずっと握ってましたよね、うん。
これがまたえぐいですから。
そう。だから俺もね、うん、全部はまだ見返してないけど、今1話から見ると、うん、あーみたいのっていっぱいあると思うんですよ。
うん、どうしよう。いや、もう一回見直そうかなと思ってるんですよ。
うん。
じゃあ、オーディオドラマ、一回全部聞いてから。
あ、でももし見返すつもりだったら、
はい。
交互に行ってもいいんじゃない？
あ、もう一話見たら、
一話見て、
そうそうそう。オーディオ聞いて。
うん。
はいはいはい。
それでもいいかもしれないですね。
なるほどなるほど。
うん。でも、最後の、はい、犯人が、小戸川の、そこ行くじゃん。はい、でも、はい、あの前に小戸川が、ちょっと気づいてて、はい、入院中に、病院のベッドで、でこれは警察に話せばいいかって言ってるから、
うんうんうんはいはい、
あれ実はあのタクシーがおとりってことも考えられるけど
ね。なるほどね。
確かに、
うん。
まあでもね、そういうちょっとオーディオドラマ込みでね、いろいろ妄想が働くんで、うん、最終回になりましたけど、もう一回見直してみるのもいいんじゃないかなと。
いい。ホラーでしたね、僕に。
ホラーだね。サスペンスとかで、ね、ミステリーとかと思ったら、ホラーの全部入ってたよ。
入ってましたね。うん、
すごかった、
はい。さあ、ということでですね、はい今期アニメ。また来週もでも多分また今期アニメの話に、あ今期というか春ですか。す
春アニメの話かな、
はい、そうですね、はい。夏はまだちょっと、出揃ってないと思いますんで。はい。はい、ということで、皆さんも春アニメで好きな、こういうのが良かったというのがあれば、感想とか送ってください。はい。じゃあ次はですね、B パートは、ちょっとくじ引き企画をですね、ちょっとやってみたいと思いますので、はい、このまま B パートもよろしくお願いいたします。二次祭くじ引き企画、薄い本メーカー！
イエーイ！
はい、ということですね、くじ引き、生配信の時に、くじ引き企画やってますけれども、うん、結構ですね、はい、いただいたくじ引き、もう前々回分もですね、はい、結構残ってるということで、
うん、
で、ちょっとこれを使って遊ぼうじゃないかということででして、
はい。
で、もう単純、シンプルにですね、薄い本メーカーということで、はい、まあ、くじ、まあ、例えば1枚、2枚とか、まあ、もうちょっと引いても大丈夫ですけれども、いろいろ引いて、こういう薄い本になるんじゃないかっていう、はい、まあ、ジャンル問わずで、はい 語っていけたらと思いますんで。
はい。
よろしくお願いいたします。
単純なのかな単純にって言いましたけど。この企画自体が単純じゃない可能性ありますか？
そもそもがね。そもそもがね。
我々が慣れてしまってる。
そうそうそう。旗で聞いてりゃ何言ってんだこいつら。
聞いてください。さ
あ、それじゃあ、まず弾いてみましょう。
はい。
ワン。あ、鴨居つばめさん。うちのメイドがうざすぎる。ああ、
はいはいはい。
はいはいはい。これに、どなたが絡むか。これ、男女、混合で入ってますからね、このくじ、うん。
なるほど。
さあ。もしね、この二人だけだとあれだったら、ちょい足しみたいなのも全然、大丈夫ですから。
つばめさんだもんな。
魔法少女サイトの、朝霧かなべ。あの、お兄ちゃんですかね。
ああ。
殺し合いじゃないですか。
そうですよね。そうですよね、これ。まさしく。
いや、でも、もう、つまめさんに懲らしめてもらうのが一番じゃないですか。
ボッコンボッコンにしてほしいですけどね。
か
なべさんに。あ、これはでも、あの、完全懲悪の。
そうですね。
完全懲悪の、リョナ系の本ができるような感じですかね。
リョナになりますかね。
わかんないけど。ギャグになりそうな感じもあるけどね。
ボッコンボッコンにされてんのに。顔芸の人ですからね、あのお兄ちゃん。
そうそうそう。ね。
あ、じゃあ、どんどん行ってみましょうか。
はいはい。
うん、
はい。じゃあ、こちら。くじは、お、埼玉、ワンパンマン。
お
ー。あー。
さ、埼玉と、結構でもワンパンマンもね、薄い本ってあったりしますもんね。
あります、あれ、めちゃめちゃあります。ヘアカット集かな。埼玉の。
ピリカラコちゃん。
あ
の、なんか並んでも違和感ないっちゃなんだけどな。
なんかね。
ピリカラコちゃんの世界観に埼玉いてもそんなおかしくない。
いるいる。
うん。だって一緒でしょ？怪獣出てきて倒すんでしょ？
そうそうそう。
ピリカラコちゃん。ピリカラコちゃんもそんな話でしょ？
あと、埼玉がピリカラコちゃんの世界行ったらなんか卵くんみたいな。
なるほどね。
でもよく考えたら、博多明太と埼玉って組み合わせも全然場所違うけどね。埼玉
めちゃめちゃですよ。距離めちゃめちゃありますよ、距離。
じゃあ、これは共に協力して怪獣を倒すような。
そうですね。
当時。ご当地系ですかね。埼玉と福岡が繋がってみたいな。
埼玉と福岡のコラボ。両県コラボ。うん、
埼玉が埼玉県なのかっていう。そもそものあれはありますけど。
そもそもの。さあ、行ってみましょう。お骨川スネオ。
スネオ。スネちゃま。
さあ、スネちゃまと、の人が。
スネちゃま。
ドクターマシリト。ドクタースランプアラレちゃん。
マシリトのキャラ？
合ってる
の寸法しかないですけどね。
寸法はそうですね。
身長しかないですけどね。
だから、書く方からすると書きやすいんじゃないですか？
うん。
キャラでなんか似てる感じでいけるから。
でもちょっとどっちも嫌なやつキャラですよね。
うん。
ちょっとこう。ね。
なんか、うん。疲れてはない感じのキャラではありませんね。
一人足してみます？
足しましょう。
なるほど。ああ、そうしましょう。
じゃあ一人ちょっと足してみますね。ドクターマシリトとスネオの、に絡む。もう一人。こちらは、ワイは猿や、プロゴルフは猿や。
はぁ、どういうこと
寸法はあってもね、なんか並びはなんか違和感ねえんだけどな。
F と A で。
本当だ、うん。F と A と鳥山明、レジェンドじゃん、もう。
だからやっぱり、猿が一番なんか、スタイルはいい気がしますね。
まあ、この中だとね。
まあね、ホットパンツだしね。
うん。
関係ある。スネ夫もホットパンツの時あるよ。
そっか。ホットパンツって言わねえだろ。
半ズボンって言うんだよ。
でも、スネ夫か金持ちでしょ、
うん、
で、ドクターマシリットってそのロボットを作るでしょ、う
ん、はい。
なんかスポンサーみたいな位置関係ってどうですか、で、それにプロゴルファー猿を、賞金を、
ああ、なんか、全自動、なんか、ホールインワン機みたいなの作るってことですか、
ああ。でも、旗包みでどうせホールインワンでしょ。
あれ猿は。ロボ丸って、あれ服部くんか。
あ、知らないです。ロボ丸。
うん。
忍びの博士が作ったロボ丸。あれなんか俺ゴルフやった回見たことあるような気すんだよな。じゃあこれはちょっと、夏には間に合わないってことでいいですね。
そうですね。
はい、ちょっと最高の、もうちょっとネームを練り直す。
そうですね。
ネームというか、登場人物を。さあ、はい、行ってみましょう。あ、いいじゃないですか。アルフォンス・エルリック、鎧バージョン。
おう。
ハガレン。
ある。はい、ハガレン。ある、鎧バージョン。
はい。
これと、誰の同人誌か。さ、あら。私の好きな、白坂孔明。
シンデレラガールズ。
ホラー好きのね。
あの、目隠れの子でしたっけ。
そうそうそうそう、目隠れの子や。
はいはいはい、
あ、なんかバランスはね。
ともちょっと違うけど。
うん。
なんか見た目のバランスいいですね。ちっちゃいのと大きいので。
いいですね。
なんか、あの、あるって結構中空洞で首ボロンって取れたりするじゃないですか。
うん。
うん。めっちゃくちゃ小梅ちゃんテンション上がりそうじゃないですか、なんか。
うん。
うんうん。
で、一緒になんか、鎧の中入っちゃったりとか。
ああ、ちょっと松崎天才じゃないそれ、あんたそんな。
エロい。
エロいって、エロいってどういうことかな。
中に入るっていうね。
うん。言葉だけで。
でもなんか、似合う、お似合いだな。
似合う。うん、なんか、うん、
これは、
基本的には、シンデレラガールズの世界観で、うん、みんなでかくれんぼしようって言って、うんうんうん、そしたら、急に昨日までなかった鎧が現れてて、その中に隠れるっていうお話。うん、
あ、いいじゃないですか。
ああ、いい。
いや、でも俺これ、いい、単純にこの二人の並び、絵で見たいわ。
なんかね、
すごく幸せな感じになりそう。あたふたして、そうそうそうそう、うん。なんか中入られちゃってね。
うんうん。
うん。
ああ、いいですね。
だって、あとの、二人、誰だっけ、小梅と仲いい。
142ですか、
142
だと、星翔子と小清水幸子ですね。
あの二人もなんか絡ませたいな。ツッコミ役だな、これ。なんか、鎧の中に隠れてる二人見つけて。あ、二人じゃねえや、小梅見つけて。
なるほどね。
うん。さあ、これいいですね。これ私、ちょっと、三平賞あげましょう。勝手に。
誰に
もう誰が送ってくれたかもわからない。
松崎にあげんのかな、
松崎。
と思ったら。
さあ。あ。ああ。初代綾波レイ。新世紀エヴァンゲリオン。
またなんかめんどくさい指定してくるわ。
これ多分ヤンデレ。
こだわりがある。
募集もらった時に来たやつですね。
ああ、なるほどね。
あの、こだわりあるわ。
リツコさんのお母さんに、ばあさんは用済みって言った、あの綾波ですよ。
なんで普通の綾波レイに、いいじゃない。
孫悟空。ドラゴンボール。
ドラゴンボールの。まあ、パンパンするな。
綾波に
綾波に。それは男か女か確かめないと。ショートカットやからさ。どっちかわからんから。
玉がねえ、チンも。エヴァ変わってくるな、話。綾波ちょっとポッと方は絡めちゃって。これ、でも結構、あれですよね、国民的作品が。
そうですよ。
そうです
よ。そうですよ。 パンパンされて、こういう時どういう顔していいか分かんないみたいな話になって。
2個まで落ちるやつじゃん。そんなすごいページ数いらない。
そしたら、俺らと結婚すっかっつって。
お、いいっすね。
おっと、孫選手。そう
ちょっともう一人足してみていいですか？
はい。
します？
うん、ちょっと。ちょっと試しに。
まあ、ドラゴンボールの世界、誰来ても良さそうだな、でも。
なんかね。
あ、これ難しいな。わかるかな？天元突破グレン・ラガンのアディーネ。
アディーネ？
あのね、ちょっと女司令官みたいな感じで、サソリの尻尾生えてて、部下のビラルをボッコンボッコン殴ってた。尻尾で。
ああ、この人は、
ちょっと、ちょっとだけ、ちょっとだけガイナックスつながりになったけど。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。
だから絵見ると、ああ、これって感じわかるでしょ、なんか。
だから、天下一武道会で、
うんうんうん。
準決勝がアディーネなのかな？
なるほどね。
で、決勝でアイナミレイと当たって、
うん、
プロポーズして結婚かな？
結婚すっか。ピッコロもいないのに。なるほど。
でもほら、アイナミレイの無表情さってやっぱり人造人間っぽいじゃないですか。
なるほど。
だからいてもおかしくないというか。
あの世界に。あの世界に。ああ、じゃあもうドラゴン、もう天下一武道会の世界にちょっと引っ張られる。天下一武道会のメンバー、今度くじ引きで決めたりもしたいな、なんか。
ああ、いいっすね。
まあ、単純に誰が強いかみたいな感じになります
ね。そう。
こちら。
さあ、じゃあ行ってみましょう。
はい。
こちら。ああ、出ました。常連。メイドインアビス。英明教ボンボルド。
出た。よう出てくるな、お前。
常連ですね。これは。
お前、誰が入れてんだ
推しがいるんでしょうな、ひい
きが。熱烈な。
熱烈な。おちょっと面白い。出ました。我らが山田太
江。
お
おおお
これ、アビスの負荷にも耐えられそうな。
すごいぞ。
耐えるどころかね、うん。負荷に耐えられるどころか、もう。命はないわけですからね。
そうですよね。
どういうことになるんだろう、これ。
いや、でも全然ボンボルドに臆さない感じはありそうですけどね。
だって、意志とかが全くないから、耐えちゃうのは。
うん。うん、もう、でもアビスに。
ボンボルドもやっぱこの、なんていうんですか、この顔のラインとか紫色だから。
うん。
紫に光ったりするから、サイリウムみたいなことなのかなこれ。
推しか推しなのボンボルドが山田太陽氏あそこにいいんだいたんだあそこに。
あの、メタルの太った方が、パリッ、パリッパリッパリッって割れたら中からボンボルドが出てる。
そんな世界観。ちょっとお茶目なボンボルド。山田太陽美太さんに。真相から上がってきた。
でもなんか、ミニキャラみたいなのにして、なんか、ほのぼの系と、に、のスピンオフみたいにしたら合いそうです
けど。なるほど。
ね、なんか、合いそう。うん、なんか、二人の絡みはちょっと見たい感じはあるよね。
うん。うん。ネンドロイドみたいな感じで。
そうそう。
うん。
意外とボンボルドが、なんかこう、はまる感じが。
そう
。山田隊に振り回されるみたいな。
ああ、いいですね。
さあ、もうちょっといけるかな。じゃあ、行きましょうか。出ました、スクールデイズ、桂琴ノ葉様。
うん。
やっぱヤンデレ率多いですね。この間募集しちゃったから。
なるほどね。
うん。さあ、桂琴ノ葉と、富江。
なんだそれ。
富江？ああ、富江？
なんだそれ。伊
藤淳二の
伊藤淳二の。川上って名字なんだと思っちゃ
った。川上富江
そうなん富江って。
富江。
あなた、川上富江って言うのね
え富江。どっちも怖いよ、これ。
でも、まあ、トニエのが強いだろう。
琴ノ葉はだって普通に何もなかったらただの女子高生で、
そうですね、
まだったんですから。
振るわなければ、ただ、中に誰もいませんよっていうとこまで行きましたからね。
中から富江が出てくるってどうですか？
もう、ちょっとまた新しいホラーになってるじゃん。腹さばいたら、中から
富江が。富江が出てくるっていう。
怖い、なんか。ちょっと話変わってくんじゃん、もう。そんな話でしたっけ？って伊藤誠。あれは伊藤誠じゃないか。そっか。
あ、そうです。
世界だ。世界の方があれは。うん。
そう。そう。誠を世界が殺して、
うん。
その世界を琴ノ葉が、ですから。
そっか。でも最後、誠の首は琴ノ葉が持って
る、ね。の元に。はい。
どんなラグビーですか、それ。
で、ナイスボート。
ナイスボート。
ナイスボート。
なるほどね。あ、いいですね。じゃあちょっともうちょいいけますかね。はい。ちょっとね、A パート長かったからね。そんな B パートはちょっと、あれなんですけども、はい、長くはできないんですけども。
はい。
ああ、やっぱすごいのいっぱい出てきますわ。未来日記の笠井優乃。
ああ、ヤンデレの、もう。
ヤンデレ。そして。
そうですね、はい。
ロムスカパロウルラピタ。
うわ
あ、
ロムスカと未来日記。
ユノは時空も超えてきてますからね、最終的に。だどんだけバルス言われようがもう、
そうか。
関係ないんですよね、ユノは。
そうですね。なんだったら予想してるかもしれないですね、どこでバルス唱えるかみたいなの。
うん。仲間なのかな？
ああ、
なるほど。
敵対してるのか、仲間なのか。敵対して、
ああ、でも、ムスカあの中にいても、なんか違和感あんまないですけどね。あんなキャラいてもおかしくないですけどね、なんか。
ああ、その、
うん、そうそう、
13人かなんかの、
はいはいはい。
の、うん、あの、神の中に。
そうそうそう。
あの中にいたらでも、割と早々に殺されそうな。
かませの感じする？
すぐ目がってなっちゃうじゃないですか。
早いなーって。もう目がになっちゃうの？確かに。
未来日記の状況説明的に一番最初に、やられたやつとかいたじゃないですか。
うんうんうん。
割とその辺で雑に殺されるのかもしれない。
あのポジション。
はい。
なるほど。結構ムスカってさ、はい、ラピュタに出るから、その、強キャラ感あるけど、
はい、
あのまま他のそういうバトルものいたら、本当にちょっと最初に死ぬやつみたいな感じもあるけど、
ね。いや、めっちゃありますよ。かませさ、
ね、なんかそうそう。
あります、あります。
あんな感じで出てきて。
説明殺され似合います
ね。そんな属性ありましたっけ？
チュートリアル殺されでしょ？
はい。
こんな感じで殺されますから。
こんな感じで進みますよ、と。
ラピュタではほぼラスボスだったのに。
ラスボスですけど。
ラスボス
だったのに。無能な7に出てきてももう一番最初です。
そうそうそう。
残念ながら。
ああ。
王だぞって言って。
弱そう。
ちょっともう、ムスカいろんな漫画出してえな、今度。
あ、ちょっとムスカ残しでいきません？次。
ちょっとムスカ残しでいきましょうか。
はい。
うん。
ムスカ残しで引いたキャラ。
はい。
モグロ福蔵。
ドーンメガーで終わりだよ。
宝石を使ってしまいましたね。
あれほど言ったのに。
あれほど言ったのに。
それはマジでただの笑うセールスマンですよ。
もう笑うセールスマン。ラピュタ要素、無理して入れなくていいくらい。
完全に。
ドーンでメガ。
そんなマッド絶対誰か作ってますって。
あるあるある。多分あるよ。
モグロムスカで検索して、画像検索したら結構出てきたりしてな。
うん、
いいっすね。ちょっと、まあ、いつでもラピュタ、ムスカ出せるようにしておきますから。
ああ、わかりました
、はい。はい。とりあえず、じゃあ、引きますね。
はい。
あら、すごいよ、マサルさんの。花中島マサル、マサルさん。
マサルさん。
うん。
ああ、なるほど。
マサルさんと、ちょっと引いてみましょうか。
はい。
はい。マサルさんと。
マサルさんの同人誌ってある、まああるのか。
あ、当時はでもあったんじゃない、うん、やっぱビジュアルいいからね。誰ですか、ね、もう一人。あれはつがいか、マサルさんじゃない。
フーミン。
フーミンだ。
フーミン。
あ。
あの二人とか、ありそうじゃない、うん、フーミンでも、フーミンってあれだよね、男だよね。
そうです。
男です、男です。細川文江さんじゃないです。
そうそうそうそう。あれ可愛かったけどな。
まあ
まあまあまあ。
うん。
あの中で。
新八みたいなポジションです
ね。そうそうそう、なんか、
う
ん。
そうですね。
ツッコミキャラというか。
はい。
うん、じゃあ、またジャンプです。ベジータ。
はい。
天下一武道会さっき乗り遅れましたね。終わっちゃいましたね、天下一武道会。
ちょっと寝坊したんかな。
寝坊した。
寝坊して天下一武道会の会場行ったら、マサルさんがいるんでしょ。
ベジータなんか、もうそれしかない無職やねんから。
無職って言うな。
そこ遅刻すん
なよ、と。
紐なんだからさ、あとはずっと。
だよ。
あの人こそ働いたことないだろうな。
だってもともと王子として育って、で、今やもうだって地球で一番の金持ちの社長の
逆玉、
うん、逆玉乗って、だってずっと部屋でトレーニングしかしてないですよ。
いいな。
そろそろ働いてほしいんだけどなーって言って、
うん、
お金はあるけどっつって。
うん、
マサルさんも。
マサルさんか。
どうかね、就職あんまイメージ湧かないけどね。
マサルさんの方が強いのかな。
セクシーコマンドはやってますからね。そんなもんね。
なんかベジータもちょっと後半ちょっとギャグ乗りもしだすようになってきてるから。
まあ、あ、はいはいはいはいはいはい。
振り回されるかもしれないですね。
あ、意外とベジータの新しい面が出ちゃうんじゃない？
うんうん。で、ベジータももう突っ込みに回らざるを得ませんからね。
うん。
うん。
で、結構昔のファンに叩かれるみたいな。ベジータはそんなこと言わないみたいな。
いや、もう公式が結構ベジータも遊んでるからな。
そう、今はね。今はもうね、公式が
。その同人誌、ベジータの作画よーく見たら R 藤本だったっていうのど
うですか？合いそう。マサルさんと合いそうなんか。
うん。
うん。さあ、じゃあラストくらいですかね。
はい。
はい。
はい。じゃあ、行きまーす。さあ、こちら。
ラストにふさわしい感じが。
ふさわしい感じが。
うん。
これね、ちょっと伏せときましょう。
はい。
それ伏せて、これをまず、絡ましましょう。はい、あ、被っちゃった。ガサイユの二つ入ってた。ちょっと、外しますね。ガサイユのどんだけ入ってんだよっていう。
まあ、いいですけどね。ここに入れても、別に。
だから、前回と前々回、来てたんだろうな、はい。常に来てたんだろうね。
うん。
あ、これもなかなか、ペテルギウス・ロマン。
ロマネ・コンティ。
ロマネ・コンティ、イゼロの。
はい、はい。
でちなみにさっき引いたの出ました、マガセアイ。
あ、
そんなのしかやっぱいないの
か。やっと来たか。
やっと来た。
あ、
もうこれは
エテルギウスか。
どうします、とりあえず、うん、ムスカ入れて殺します。
一回ね、
ムスカ入りますよ。
うん、
ムスカ入れましょう、まず。で最初にマガセアイに殺されましょう。う
ん、はい、
うん。
もういなくなっちゃう。
もういないです。もういないです。いないです。1ページ目でいないです。
それはね、説明だから。
もうほんとラピュタ以外いいとこねえな、あいつ。あ、ちょっと戯れには1枚引いてみたんですけれども。はい、
うん。
ラブポン出ました。
うわ、タイだ。
これも、すぐ殺されそう、なんか。
あの、いや、意外と生き残ってヘイトを集めるじゃないですか。
こいつ生き残ったか、みたいな。いや、でもラブモンさ、迷いがだからさ、みんな割と野放しだったけど、はい、あれ他の作品入ったら、 通に殴られたりすると思うし。お前黙ってろっつって。いや、男とか女とかそういうことじゃないから、黙ってろお前っつって。
マジでもう、マガセアイがいろんな作品に行っていろんな変なやつ殺すっていう同人誌じゃないですか、うん、もう。
そういう。
ロマネコンティも。
うん。
ちょっと死客。嫌なキャラ、掃除屋。
うん。あのマガセアイを感情をあらわにして殴るかもしれないですよ、ラブコーナーって。
いや、殴る。
もうあの、なんつの、変な、の力みたいな。
なんか洗脳とか力とか。
とかじゃなくて。
いい加減にしなさいよ。
それ何だマジで。
初めてマガセアイによくやったっていう。なるほど。まあ、こんな感じでね。はい、まだね、いっぱいありますんで。まだちょいちょい。くじ引きは、はい、していきたいと思いますんで。はい。今回は、くじ引き企画、薄い本メーカーをやってみました。はい。ということで、エンディングでーす。
はい。
はい。
じゃあ、メールとツイッターを読んでいきますね。
はい。
はい。こちらはメールフォームでいただいた、20歳ネーム、フェビさん。この度、メールフォームができたということで投稿させていただきました。
ありがとうございます。
日曜日配信のこの番組、日曜日の一人ドライブの時に大変重宝していますと。
おー。うん、
ドイチューさんの嫌いなキャラが手のひら返しになるところが一番好きです。
そんなつもりはないんですけどね。
待望論になってる。あと、比較的三平さんと意見が合う、バブルガムのプリスの CV でした大森きぬこさん好きでした。ああ、結構同世代の方かな。のところや、うん、松崎さんの冷静なツッコミも楽しいですと。
うん。
はい。という感想メールいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、嬉しいです。
じゃあ、こちらツイッターとメールフォームちょっと、もう混在してますけれども、読んでいきますね。はい。はい、青い羽見つけた、鳥に乗って空を飛ぶところを見て、ニルスの不思議な旅を思い出しました。ニルスは人間が小さくなるバージョンですけど、リアルよりの鳥の作画とそれ以外のギャップがすごすぎて、鳥が画面から浮き出てくるような印象でした。先週松崎さんが紹介した青い羽見つけたですね。うん。はい。他にもですね、青い羽見つけた、こちら、ちょっとフクロウの話題先週出たんですね、その青い羽見つけたの。
あ、なんか長老になりがちっていう。
はいはい。フクロウが知恵者なのは、知恵を司る女神の使いや象徴だからと聞いたことがあるような。ああ、
そういうことか。うん、アテナか。
ローマ神話の、そう、ミネルバやギリシャ神話のアテナの、というふうに。
そう、確かに。
いただいてますね。
象徴。
はいはい。
知恵でもあるけど、戦争の女神でもあるからな。
戦争
の女神。ああ、なるほど。
もう戦いと知恵の女神みたいな感じですね。
なるほど。
ああ、でも結構、オサたる鳥みたいな感じなんですかね、そういう意味では。
でも、ゼウスの嫁のヘラの鳥は、クジャクだったりしますけどね。
そういうのもありますけど。ああ、うん、はいはい。
なんか、
いろいろ面白いですね、こういう
の。
うん。うん。
なるほど。
はい。さあ、こちらはですね、メールフォームからいただきました。戦闘員派遣しますの、虎男さん。ドイチューさんかと、見たい、ドイチューさん見たいかと思ったら、三平さんだったって。これあれですね。ロリかと思ったら、ショタもいけたってやつですね。そんな、すぐ俺たちが浮かぶような感じになってしまったか、こういうキャラを見たら。
それメールフォームで送ってきたんですか？
メールフォームでした、これは。
なかなか狂ってる人ですね。
すごいなぁ。まあ、つぶやけないか。
かもしんないですね。さあ、こちら、2021夏アニメ期待作は、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。これ X でいいのかな？あれ、PV 見たら発音してなかったりもしたんだよね。
うん、ああ、うん、X か10か。
バツとか。
はいはいはい。ね、あれですね、はい。
さあ、そしてあと、ゲッターロボアーク、ソニーボーイ、バイオハザード、インフィニットダークネス、ブラドラブ。などはこの人期待作みたいですね。
うん、なるほど。
はい、そして、他に期待作は、女神寮の寮母くんが、オネショタハーレムでエロそうなので、はい、ATX の無修正バージョンで見ようと思いますと。
あ、そうですね。
なるほどね、
一般バージョンと配信バージョンと ATX バージョンがある、うん、あのパターンのアニメ、
ね。ATX バージョンが一番すごい感じなんですかね。やっぱり。
そうですね。はい。
なるほど。
あと、はい、あの、ソニーボーイです。サニーボーイですね。すいません。
あ、ごめんなさい。サニーボーイ。はいはい。はい。そしてあと、2期の予習にと、働く魔王様見始めたけど、気分よく見れるコメディで面白い。あ、意外と見てなかった方もいらしたりするんですね。
まあ、何年前だって言われ
て、ね。結構前ですもんね。
いやー、結構あれ、下手すと10年近いと思いますよ、あれは。うん。さあ、二次祭生配信、海ぶどうでプリプリ券を思い出す三平さんが素敵と。ありがとうございます。はい。あと、あ、これメールですね。プレイステーション4のゲーム、ファイアープロレスリングワールドというゲームで、オリジナルレスラーが作れるのですが、うん、あ、西口プロレスのレスラーを作ってる方がいらしてました。三平さんも作られており、必殺の安全式パイルドライバーなども作られてました。これね、あの、俺、YouTube で探したんですけど、ない、どこにあったんですかね？ちょっと、続報をちょっと求むということで。はい。YouTube 探したけど、なかったんだよな。なんか、ああいうのよく上がってるじゃないですか、なんか。
うん。はいはいはい。今ね、キャラメイクみたいなね。
はい。なので、ちょっと、これ情報を求むということで。さあ、そしてアニメ実況の感想。前落ち期13話でアニメ実、13話。本編が終わった後のお遊び会。ナクル、CV、アスミカナの狂気と可愛さがたまりませんでした。
アスミス。
あ、ごめんなさい。アスミ。
お
な
んアスミ。アズミ。
アスミさん。
アスミ
さん。あ、ごめんなさい。うん。狂気と可愛さがたまりませんでした。たかだか10年ぐらいの前のラノベ原作アニメなのに、なぜか懐かしささえ感じてしまいました。でも10年なんですよね。
まあ、ね10年ですもん。懐かしいですよ。うん、
ねえ。まあ、そんな感じでアニメ実況。我々がやってるニコニコチャンネルのアニメ実況も、毎月2回更新しておりますので、ぜひぜひ、はい、まだ登録してない方は、登録お願いいたします。
お願いします。
はい、生配信のね、アーカイブもすべて見れますから、今からでもよろしくお願いいたします。はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画。新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったんでしょうかという、嫁と一緒にいた、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。このメールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘレツのブログでも確認できます。よろしくお願いいたします。
はい、そしてノートの投げ銭は随時受付中ですので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
あとそうですね、ちょっとくじ引きもね、いただいたの結構残っちゃってるんで、なんか、うん、こんなくじ引きしてほしいみたいなのあったら、お題とかも、あのメールフォームとかで、ぜひぜひ、はい、送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第288回、二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。ヘルツ
でした。はい、オッケーです。
え、もう288回
?288 回やってます
ね。え、もう、あとじゃあ3ヶ月ぐらいで300回になるってことですか？
そうね、なっちゃうね。
早いな。
早いね。300回ね。300回も、なんかね、盛り上がるといいですね。300回も。
一言。
一言。
なんかね、企画とかもやりたいけれども。
どうですかね、それこそね、イベントとかね、まあ、なんかライブとかもできればいいですけどね、記念で。
そうだね。まあでもそうか、まあでも配信も今、ロフトとかだとやらせてもらえるから、なんかちょっと300回は、今までライブと重ねたことないもんね、なんか。
ないですね。
公開収録とかします？
お、うん、ちょっとやってみましょうか。公開収録できるかな、うん、なんかね、テストで撮った時にあんまうまくいかなかったんだよね。ロフトに頼めば大丈夫かな。でもロフトだと配信しちゃうもんね。
ああ。
その時点で配信するから。
まあでもいいんじゃないですか、その配信パートとみたいな。結構やってる人もいますよ、その配信ありきでもその公開、ラジオの公開収録っていうことで。
うん。
そうね。なんかでもちょっといろいろ考えましょうか。イベントの方向で考えつつ。
うん、
まあとはいえまだ時間ありますからね。
うん。
って言ってると時間なくなりますよ。
そうです。A パートだけ別で撮っとく。
ああ、なるほど、ね。は
公開で、
ね。はいはいはい。うん、まあじゃあちょっといろいろ考えましょう。
はい。